ゴリラスタジオゴリスタ。
コンプレッサーとは、コンプレッサーは音を圧縮し、音源のダイナミクス、音量差を減らすことでミックス作業をした時に楽曲全体に音源をなじませるために使用します。コンプレッサーはよく聞くエフェクトの一つですが、正しい使い方をしている人が少ないのが現状です。このコンプレッション作業はおそらくレコーディングやミキシングで最も誤解されている作業の一つではないでしょうか。オーディオエンジニアリングにとって避けては通れない作業にもかかわらず、コンプの効果を聞き分けて効果的に操るには月日がかかるものです。パラメータはスレッショルド、レシオ、アタック、リリースと大変シンプルな構造ですが、その組み合わせは無限に存在します。つまり何が言いたいかというと、正しい使い方や操作のやり方を知らなければ出口のない迷路に迷い込む危険があるのです。コンプレッサーが何をするものなのか、またどういった時に使っていくものなのかを知ることで出口のない迷路から抜け出せることができます。それではこのコンプレッサーの正しい使い方を見ていきます。コンプレッサーにはあらかじめテンプレートが入っています。テンプレートはコンプレッサーのプラグインの中にあるボックスから展開すると詳細を設定することができます。テンプレートは大雑把に値を決めたいときや各楽器のテンプレートを使用してすぐに使用したい場合に設定します。キーボードのコンプレッサーテンプレートの使用例。キーボードの中のフェットキーボードを選ぶと、そのキーボードに合った設定をすぐに呼ぶことができます。ドラムやキーボード、ギターなどにコンプレッサーをかけたいときにテンプレートを使用すると、最適なコンプがボタン一つですぐに使えるようになります。ロジックプロでのエフェクト画面では共通のパラメータがついています。どのエフェクトでも使い方は同じですので、エフェクトを使う時の共通のパラメータを参照してください。コンプレッサーの各パラメータ。それではコンプレッサーの各パラメータを確認していきましょう。コンプレッサーでは主に3つのメイン領域で構成されています。1つ目はインプット領域です。インプット領域は素材の信号が入ってきた時の音量を調整する領域になります。2つ目はメイン領域で、コンプレッサーの機能設定をする領域になります。最後にアウトプット領域になり、サイドチェーンや信号の出力音量を決める領域になります。回路タイプを選択する。コンプレッサーでまず最初に設定しないといけないのが、コンプレッサーをエミュレートする回路の種類の選択です。コンプレッサーは使う楽器や狙う音質によって使用する回路が変わってきます。回路の種類にはプラチナムデジタル、スタジオ VCA、スタジオフェット、クラシック VCA、ヴィンテージ VCA、ヴィンテージ FET、ヴィンテージオプトの7種類になります。コンプレッサーの種類について。コンプレッサーを立ち上げたのはいいけど、どのコンプレッサーを使うべきなのか、なぜこんなに種類があるのかと疑問を持たれた方も少なくないでしょう。そこでコンプレッサーの種類について解説していきます。大まかに種類を分けると次の4つになります。プラチナムデジタル。トランジションに対するレスポンス、かかり方が速くクリーンなサウンドの圧縮タイプになります。 FET、 フェットと呼ばれるタイプです。このタイプは有名な1176コンプをエミュレートしていて、特徴はアタックを最速で設定できるところになります。明瞭でくっきりとした音に仕上がるため、パンチが必要となるドラムやパーカッションに特に使用されます。 VCA、 VCA タイプのコンプレッサーはバストラックやマスタートラックなどに使われることが多いタイプになります。また入力トランジェントへのレスポンス速度を調整できるため、くっきりした音色が特徴で、ベースなどの低周波信号にも適しています。低域がぐっと前に出るのでおすすめです。 VCA コンプでは信号を減衰または増幅することができます。オプト、オプティカルコンプレッサーはトランジェントに対するレスポンスが速く、ノンリニアリリース機能を備えています。先ほどの3つのコンプと違い、オプトコンプは速いアタックを設定することができませんが、アタックを自然にコンプすることができるため、ボーカルなどには最適のコンプレッサーになります。オプトコンプはスレッショルドをせいぜいマイナス2から3デシベルほどで抑えておくのがいいでしょう。スレッショルド、スレッショルドを設定することで、その値を超えた部分にコンプレッサーが機能するようになります。 コンプはまずスレッショルドの値を決め、音源をどの程度圧縮するかを決定します。スレッショルドはつまみを回して調整します。音源を再生して一番大きな音のところでゲインリダクション、図のメータの針がマイナス3デシベルほどを触れるくらいにまずは調整してみましょう。画面はシンセサイザーの音の波形を見えるようにしています。1スレッショルド値を設定します。マイナス30デシベルのスレッショルド、オレンジの線を設定します。2スレッショルドを超えた値、赤線のところの音量にコンプレッサーがかかるようになります。コンプを使うときはスレッショルドを1番に設定してください。レシオ、次にレシオを設定します。レシオはスレッショルドで決めた値を超えたときにどのくらいの比率で圧縮するかを決めます。今回は2対1に設定しています。設定値は直接入力するか横のスライドバーで設定します。レシオを2対1に設定するとスレッショルド、マイナス30デシベルを超えた値、1対1は1に対し2対1は半分の音量を圧縮することができます。ここではスレッショルドを超えた値は約20デシベルですが、2対1のレシオを設定すると20デシベルの半分の値、10デシベルを圧縮します。4対1の場合は4等分した4分の3の値、15デシベルを圧縮します。5対1なら5等分した5分の4の値、16デシベルを圧縮し、レシオマックスにすればリミッターがかかることになります。アタック、アタックはスレッショルドを超えた音から何ミリセカンド後にコンプレッサーをかけるのかを決める値になります。アタック15ミリセカンドを設定するとスレッショルドを超えた音が15ミリセカンド後にコンプレッサーの影響を受けることになります。スレッショルドを超えた音が15ミリセカンド後にコンプレッサー2対1の割合で圧縮が始まります。アタックを理解することで音の立ち上がりのダイナミクスを崩さずに適用することができます。こうすることでキックの迫力あるアタック音を自在にコントロールすることが可能になりますね。アタックを速くしていくことで音が引っ込んでしまうため、適切な位置を耳で確認しながら調整しましょう。リリースタイム、リリースタイムはスレッショルドを下回った音に対してコンプレッサーが解除されるまでの時間になります。リリースタイムを速くしすぎると音量に強弱が生まれ不自然な音になる可能性があります。スレッショルドを下回り20ミリセカンド後からコンプレッサーの効果が切れます。このため早いリリースはコンプの効果がすぐに切れて不自然な音になるのです。かといって長く設定してしまうと次の音が来てもコンプの効果が切れていないためコンプがかかりっぱなしになり音がルーズに聞こえます。ソフトニー、ソフトニーとは圧縮がかかり始める時の滑らかさを設定するパラメータになります。ソフトニーはかかり始めが滑らかにかかってくれます。このソフトニーはボーカルなどに薄くコンプレッサーをかける場合に使用します。自然にコンプがかかってくれますのでボーカルなどに最適です。ハードニー、ハードニーはコンプレッサーがいきなりかかるイメージです。音を作ったり特殊な効果を得る場合にはこのハードニーを使います。アウトプットゲイン、最後はゲインになります。コンプレッサーで圧縮した音は小さくなっているため最終ゲインを使用し元の音量に聴覚上合わせます。コンプレッサーをかけていない時とかけた後の音を耳で比較し同じ音量になるように設定してみてください。コンプレッサーを使ったテクニック、コンプレッサーを使ってラジオボイスを作ってみましょう。詳細はラジオボイスの作り方で確認してみてください。ラジオから聞こえるどこか懐かしい音声や歌を作ることができます。楽曲に少し変化をつけることで今までとは違った音源になること間違いないでしょう。ロジックプロコンプレッサー使い方まとめ、今回はロジックプロ付属のコンプレッサーの使い方を見てきました。コンプレッサーは使えるようになると頭の中で先ほど見てきた図が出てきます。設定値を確認しながら頭の中でコンプレッサーをかけれるようになれるのでどんな音でも編集できるようになります。イコライザーとコンプレッサーを使えるようになるとミックスでの下ごしらえは完璧になることでしょう。これからもプラグインの紹介をしていきますので、また気になった場合は確認してみてください。それではまた。